人、プルトニウムアソプロプは福島第一原発事故の後、一般の人々の関心の的となりました。汚染された農作物や海産物を摂取することで体内被爆するリスクが高いからです。ごく少量のプルトニウムが土壌やエアゾールから検出されました。これは陸域環境で福島第一原発から放出されたプルトニウムが大気中に沈着したことを示しています。大気中沈着に加え、海洋環境においても福島第一原発から汚染水が直接沖合に放出されました。これも事故の後にプルトニウムが海洋環境に入ったもう一つの可能な経路です。2011年の事故の後に始まったプルトニウムによる海洋環境汚染をよりよく理解するため、私たちは海水中と海底堆積物のプルトニウムアイソトープ分布について4年間にわたる連続調査を行いました。原発近くの沿岸海域から900キロ離れた外洋までの海域で海水サンプルを採取してプルトニウムアイソトープを調査することに決めました。プルトニウムの放射能とプルトニウム原子比240239241対239はベースラインの北西太平洋周辺海域のプルトニウム分布事故前の数値と同等でした。この結果は原発事故による海水のプルトニウム汚染は有意ではなかったということを示しています。事故のあと2年後にまた北太平洋の福島沖30キロ以内の海域で海底堆積物のサンプルを採取しました。プルトニウム239240241、セシウム134137を調査しました。でセシウム134137とレシオの数値がだいたい1というデータから海底堆積物はかなり福島原発事故により汚染されているということが分かりました。しかしプルトニウム239240241のレベルは事故前のバックグラウンドのレベルと同等でした。プルトニウム240230と241239の原子比率は太平洋の実験場近くの効果物とグローバルの放射性効果物などが海洋堆積物のプルトニウム汚染の主な原因であるということを示唆しています。プルトニウムアイソトープは粒子反応性で海洋堆積物に容易に取り込まれることを考慮しますと、福島第一原発事故で海洋環境に放出されたプルトニウムアイソトープはごくわずかなものであったという結論になります。センさんの2つ目のペーパーです。2011年の福島第一原発事故の後放出された核分裂生成物、特にセシウム134と134の環境分布に関して集中的に調査が行われました。134、134のアクティビティレシオが汚染源同定のトレーサーとして広く使われています。例えば北太平洋で放出された C134 の移行を追跡し、モードウォーターエボリューションを研究するなどです。しかし C134 の半減期が短いので、このトレーサーは将来は使用できなくなります。セシウムアイソトープはハイイールドの核分裂生成物です。さらにセシウム135の半減期は200万年と長いので、 C135 と 137C の同位体比は長期間発生源同定のための新しい強力なトレーサーとみなして、また環境共同研究などでも使えます。福島事故以来 1.6 キログラムくらいのセシウム135が海洋に放出されたと推定されています。太平洋における放出された放射性各種の移送や他の海洋学的研究目的で福島由来のセシウム135を新しいトレーサーとして活用するためには、アイソトープのフィンガープリント組成を解明しなければなりません。最近私たちはセシウム137とセシウム135とセシウム135と137、135と133の同位体比を分析しています。でこれらの資料は福島沖の海水を2011年、 5月という比較的早い時期に採取したサンプルです。で、2リットルの海水サンプルを使い、新しく開発した ICP-MSMS 解析法を用意しました。セシウム137の最高の放射能測定値は以前の数値と比べて4桁増加していました。解析した海水中のセシウム135の濃度は 0.13 から1リットルあたり 1.4pg でした。セシウム135とセシウム137原子比率は 0.28 から 0.34 であり、平均は 0.32 プラスマイナス 0.02 でした。セシウム137の放射能とセシウム135セシウム133原子比率の間に相関が見られました。ここでの観察値は10のマイナス6乗から10のマイナス5乗の範囲になっていましたので、グローバル効果物の数値10のマイナス9乗とは有意差がありました。この結果は陸域環境におけるセシウム137の大気中沈着と同様に、北太平洋での福島原発事故由来の放射性各種の主な発生源は原子炉が2号機と3号機であるということを示しています。海藻水ソースタムについて、放射性セシウム同位体組成の特性を明らかにすることは、事故によって、太平洋に放出された放射性各種の拡散移行などをより理解するために、シミュレーションモデル検証にも有益です。